3月15日金曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は上下芽衣がお送りいたします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。トマトの品種多彩に、暑さに負けない甘い A 進化。トマトの種類が多彩になっています。2023年末時点の品種登録数は282件と、この10年で5割増えました。近年異常気象が目立つことなどを背景に、暑さや病気に耐性がある品種の開発が進みました。甘さやサイズ、栄養価などに対する消費者の需要が多様になっていることも、トマト品種改良を後押ししています。コカ・コーラの新マーケ戦略、生成 AI で話すコーラ。コカ・コーラゼロが一面に並べられた冷蔵ケースの前に立つ。するとあたかも生きているかのように缶が揺れ出し、私を連れて帰ってと話しかけてきました。日本コカ・コーラがコカ・コーラゼロのキャンペーンで、2024年2月6日から18日にかけて東京原宿にオープンした期間限定店舗、リビングマート by コカ・コーラゼロでは、そんな体験が話題を呼びました。マツダ、車好き増やせ、ゲーム、レース融合に7500人。マツダが自動車レースの人気ゲームとリアルのレース車の経験を組み合わせて、車の楽しさや自社ブランドの魅力を発信しています。ゲームで勝ち抜いたプレイヤーだけが参加できる走行体験会の予選には、7500人が参加しました。2023年に設けた新部署、ブランド体験推進本部が中核を担い、若者もターゲットに車好きの輪を広げます。婚礼の客単価上昇、呼ばぬ失礼は昔、少人数を手厚く。結婚式の招待客単価が10年間で6割上がりました。新型コロナウイルス禍を経て、招待客を厳選した式が増えました。その分、料理などの質を上げて手厚くもてなす傾向が強まっています。呼ぶ失礼より呼ばぬ失礼と言われた婚礼の考え方が変わりつつあります。サムスン、 AI テレビ発売へ、視聴者の注目部分を鮮明表示。韓国サムスン電子は13日、 AI 技術を用いた新型液晶テレビを発表しました。映像の描画処理能力を従来の2倍に高めた AI 半導体を搭載。映像の中で視聴者の注目部分をより鮮明に映し出す機能を持たせたのが特徴といいます。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った今日ヤングなあなたに知っておいてほしい言葉は ETF です。チェックしておきましょう。ETF とはエクスチェンジトレーデッドファンドの略です。取引所に上場し、株式のように値動きを見ながら売買できる投資信託を指します。投資信託の購入が通常1日1回などに比べて機動性が高くなります。債券や商品を組み入れるタイプもあります。以上が今日知っておきたい用語、ETF についての説明でした。ニュースで見かけたときは、ぜひチェックしてみてください。ここからは、就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が、日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。スカイラークホールディングスは、傘下の中華レストラン、バーミヤンで、14日から、台湾料理をテーマにしたフェアを開きます。現地の有名店チャオウェイジュエが監修したり、 共同開発した4種類の麺に加えて、オアチェンなど台湾の屋台グルメを再現した15品目の料理を提供します。では、オアチェンとはどんな料理のことでしょう？次の3つから選んでください。1、エリンギのスパイス焼き。2、ピータン入りのおかゆ。3、牡蠣のオムレツ。3、2、1。答えは3の牡蠣のオムレツです。スカイラークホールディングスは傘下の中華レストランバーミヤンで14日から台湾料理をテーマにしたフェアを開きます。現地の有名店チャオウェイジュエが監修したり共同開発した4種類の麺に加えて台湾風牡蠣オムレツのオアチェンなどを台湾の屋台グルメを再現した15品目の料理を提供します。台湾店は全国約350店舗のバーミヤン全店で14日から5月15日まで実施します。チャオウェイジェは台湾で約100店舗を展開するスープ専門店でマーラータンが人気商品です。牡蠣オムレツとっても気になりませんか？料理でパンパンの中華テーブルを見るときにとても幸せな気持ちになります。このクイズについて詳しく知りたい方は、このチャプターのリンクから記事を読みになれます。次回もぜひチャレンジしてみてください。
ここで、ビズポッドキャストカンファレンスのお知らせです。インスピレーションは音声から、ビジネスパーソンへの招待状。ラジオ日経主催、ビズポッドキャストカンファレンスを3月23日土曜日、24日日曜日、東京大手町で開催します。入場は無料、いずれも先着300名様限定です。音声コンテンツ業界のリーダーたちのトークセッションや、ビジネスに役立つポッドキャストの公開収録を通じて、音声メディアの可能性を体感しませんか？この特別な2日間をお見逃しなく。詳しくは、ラジオ日経トップページのバナーをご覧ください。
ヤング日経金曜日、上下芽衣がお送りしています。皆さん、ビズポッドキャストカンファレンスの予約は済みましたでしょうか？私は23日土曜日のながらヤング日経コーナー50万リスナーを魅了する音声チャンネルをフルリモートで作る方法と、24日日曜日のハッシュタグバズルーム10人 Z 色の公開収録、ヤング日経のコーナー、政治の疑問、細野さんに聞いてみように出演します。皆様に会えるのがとってもとっても楽しみです。今週はですね、台湾の台北に来ております。初めて訪れたんですが、人が本当に優しくて、何か落としたらいつも拾ってくださって、食べ物も美味しくて、交通の便が良くて、とっても楽しく過ごせています。台北の有名な士林夜市や故宮博物館の近くに、四山岩という場所があります。緑豊かなその一角は日本統治時代の日本語教育の中心地として栄えました。台湾は日本が国際条約を経て獲得した初めての海外領土でした。体制内に台湾人を取り込むべく教育も整備されていきました。学務部は台北郊外の四山岩に学童を開きました。これは非母語の国民に対する最初の母語教育の現場でもありました。学童は慶成宮という廟を間借りし、台湾で日本語を教える教師を養成しました。同時に日本語教育全般についての研究、そして台湾の土着言語の調査も行われました。そんな中、四山岩事件というものが起こります。1896年、明治29年の元旦のことです。四山岩で日本語を教えた6人の教師と用務員は、台湾総督府新年拝賀式に参列するため四山岩を出ました。その途中、武装集団の襲撃に遭いました。この地域、士林一帯は抗日勢力が逃走を繰り返し、危険な状態でした。教員たちは危険が迫っているという情報は得ていましたが、ミニ武器を持つことなく民衆の中に入っていかなければ教育というものはできない。もし我々が襲われ、殉ずることがあっても 台湾の子弟に日本国民としての精神を見せることができると教育に専念しました。結果、6人の教員と用務員は惨殺されてしまいます。資産岩事件は大きく報じられました。6人の教員は英雄視され、美談として扱われました。学校でも必ずこの逸話が教えられ、教科書にも登場しました。日本が清国から台湾を割譲された明治28年、その頃の台湾の児童就学率は 1% 未満でしたが、終戦直前には9割程度まで高まりました。生徒の未来を思い、何にも負けることなく教育をする先生方は立派です。日本語教育を学んでいるのでとても尊敬しています。しかし、勝手に侵略し、自分たちの子どもたちの母語を変えていく侵略者への憤りももっともです。これから日本語が仕方なく学ぶものではなく、学びたくて学ぶ言語にするためには、日本を魅力的だと思ってもらうため、平和であるための一人一人の努力が必要なんだろうなと思いました。先週もコメントありがとうございました。今週もお待ちしています。お伝えしたニュースは各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクからヤング日経の旧ツイッター、X にアクセスできます。次世代を担う若手社会人に向けて日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローお願いいたします。今週もお聞きいただきありがとうございました。あなたと作るヤング日経、金曜日は上下芽衣がお届けいたしました。それでは元気に、いってらっしゃい。